米国イラン衝突リスクと世界経済、最悪のシナリオと波及経路。米国とイランの対立は核問題だけでなく、制裁解除、弾道ミサイル、地域の武装勢力、イスラエルの安全保障が絡み合う複合的な危機だ。最悪の経済的打撃は単なる交戦よりも、ホルムズ海峡における輸送の混乱が長期化し、原油価格の上昇が物価金利貿易へ波及する際に生じる。米国イラン交渉の主な障害は、核査察、制裁解除の順序、弾道ミサイル、地域の武装勢力をめぐる問題と積み重なった相互不信である。弾道ミサイル問題は、イランの抑止力とイスラエルの安全保障上の懸念がマップから衝突するため、核交渉よりも妥協の余地が狭い。世界経済にとって最も重要なリスク経路は、ホルムズ海峡の輸送障害が原油 LNG 価格と海上保険料を同時に押し上げることである。長期にわたる低強度の衝突は、全面戦争に至らなくても、企業の投資と雇用を縮小させ、インフレの不確実性を固定化させる可能性がある。海峡の全面封鎖と地域戦争は最悪のシナリオだが、発生可能性と経済的被害の規模を分けて評価する必要がある。米国とイランの対立は、一つの戦争や一度の交渉だけで説明することは難しい。核活動と経済制裁だけでなく、弾道ミサイル、イスラエルの安全保障、域内武装勢力、海上輸送路が相互に結びついているためだ。したがって、ショートリスクを分析する際には、確認された事実と政治的主張、起こり得るシナリオを分ける必要がある。本稿は特定の時点で米国とイランの全面戦争が実際に進行中である、または米国が40以上イランを爆撃したという前提を確認された事実として採用しない。交戦の有無と範囲は時点によって変わり得るため、米国政府、イラン政府、国際原子力機関 IAEA、国連主要通信社の最新発表を合わせて確認しなければならない。米国イラン対立はなぜ繰り返されるのか。米国イラン関係の主要な争点は大きく5つある。核活動と検証、ウラン濃縮水準、備蓄量、施設へのアクセス、 IAEA による検証範囲をめぐる対立である。経済制裁と解除の順序、イランは実質的な制裁緩和を求め、米国は検証可能な措置が先に履行されるべきだとの立場を取る可能性がある。弾道ミサイル、イランはミサイルを外部からの攻撃を抑止する中核戦力とみなすが、米国とイスラエルは直接的な安全保障上の脅威と評価している。域内武装勢力、レバノン、シリア、イラク、イエメンなどで活動するヤイラン勢力とイランとの関係が衝突の範囲を広げている。相互不信、2015年に締結された包括的共同作業計画、JCPOA。と2018年の米国による離脱の経験は、新たな合意が政権交代後も維持されるかどうかへの不信を強めた。 JCPOA はイランの核計画を制限し検証することに焦点を当てた合意だった。弾道ミサイル戦力を包括的に介する協定ではなかった。国連安全保持会決議、決議2部31も核合意とミサイル関連問題を扱ったが、すべてのミサイルを一律に廃棄させる合意と解釈してはならない。弾道ミサイルが最も難しい交渉課題である理由、イランは米国に匹敵する空軍力や海外軍事基地を持っていない。こうした非対称性の中で、ミサイルとドローンはイランがイスラエル、米軍基地または域内の競争国を抑止できると考える手段である。イラン指導部がミサイル制限を単なる軍縮ではなく、体制の生存に関わる問題と認識する可能性が高いのはこのためだ。一方、イスラエルと米国の立場では、核弾頭を搭載できるかどうかとは別に、通常弾頭を搭載したミサイルも都市、基地、港湾、エネルギー施設を攻撃できる。核活動だけを制限し、運搬手段と域内攻撃能力をそのまま残す合意では不十分だという反論が提起され得る。このため、次のような中間合意も検討対象となり得るが、それぞれに検証上の問題が伴う。ミサイルの射程または試験回数の制限、特定種類の発射体と関連技術の移禁し、域内武装勢力へのミサイルドローン供与の制限、核施設の検証と制裁緩和の段階的な交換、海上安全と偶発的衝突の防止に向けた別個の連絡網の構築、 核物質は施設と計測装置を通じて一定程度検証できるが、移動式発射台や部品技術の移転は追跡がより難しい。したがってミサイル問題まで一度に解決しようとする包括交渉は、政治的には魅力的でも、実際に妥結する可能性は低くなり得る。米国の国内政治が政策に与える影響、米国の対イラン政策を親イスラエル強硬派と資本主義寄りの穏健派との対立だけで説明するのは過度な単純化である。実際の意思決定には大統領と国家安全省会議、国防総省、国務省、財務省、情報機関、議会、同盟国、国内世論がそれぞれ異なる形で関与する。政策目標強行対応を促す要因、エスカレーションを抑える要因、イランの核能力の制限検証の空白と高濃縮ウランへの懸念期で、核知識と施設を完全に除去ことの難しさ、イスラエル米軍の保護、ミサイルドローン攻撃と代理勢力の活動、米軍死傷者と報復の悪循環のリスク、米国経済の安定、海上輸送路を保護する必要性、原油価格とガソリン価格の上昇、財政負担、政治的信頼の確保、抑止に失敗したとの批判の回避、長期戦と不明確な戦争目標への反発。原油価格の上昇は米国の有権者と政策決定に影響を与えるが、特定の選挙結果や大統領の弾劾に自動的につながるわけではない。選挙は雇用、実質所得、候補者の競争力など複数の変数に左右され、弾劾には別と憲法上政治上の手続きが必要である。イランが圧力にも利える理由、イランの持久力を権威主義体制による抑圧だけで説明するのは不十分である。経済的苦痛を政治的に統制できる性の特性が作用する可能性はあるが、長期的な制裁と戦争は国家財政、工業生産、通貨価値、政権の正当性を実際に読める。イランの戦略的計算には次の要素が含まれ得る。ミサイルとドローンを活用した非対称抑止力、域内の有効勢力を通じた分散型の影響力、相手国のエスカレーション負担と戦争疲れへの期待、原油輸出と制裁回避網を通じた外貨の確保、米国の政権交代後に合意が再び破棄され得るという不審不審。イランが現在の衝突を将来の全面戦争より有利な機会として意図的に選択したとの主張は、指導部の内部文書や信頼できる証拠なしには断定しにくい。これは可能性のある戦略的解釈であり、確認された事実ではない。ホルムズ海峡が世界経済の主要変数であるリウムズ海峡は、ペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ狭い海上通路である。サウジアラビア、イラク、クウェート、アラブ首長国連邦、カタール、イランのゲンタワー LNG の総統領がこの通路を利用する。米国エネルギー情報局 EEA は時期別の集計においてホルムズ海峡を通過する石油量が世界の石油消費量の約5分の1に相当する規模だと評価してきた。数値は生産量と集計期間によって変わるが、海峡の重要性が特定国の輸出問題だけにとどまらないことは明らかである。海峡が完全に封鎖されなくても経済的衝撃は発生し得る。攻撃リスクが高まれば船舶の戦争危険保険料が上昇する。海運会社とエネルギー企業が運航を見合わせるか、安全保障料金を課す。スポット原油と LNG 価格に地政学的リスクプレミアムが上乗せされる。石油精製、石油化学、航空運輸業のコストが上昇する。消費者物価が上昇し、中央銀行による利下げの余地が縮小する。エネルギー入国の貿易収支と通貨価値が圧迫される。一部の産油国はパイプラインによって海峡を迂回できるが、迂回輸送能力で全ての海上輸送量を大会することはできない。したがって衝撃の大きさは封鎖の有無よりも輸送支障の範囲と継続期間、在庫、産油国の洋上生産能力、各国の備蓄石油放出に左右される。4つの衝突シナリオ、最悪のシナリオを基本見通しのように提示すれば、リスクを誇張しかねない。分析では、発生可能性と被害規模を分けなければならない。シナリオのな特徴、エネルギー市場への影響、世界経済への影響、限定的衝突と管理された抑止単発攻撃後の非公開中期な一時的なリスクプレミアム、限定的な物価上昇後に安定する可能性、長期的な低強度衝突、ドローン攻撃、船舶への威嚇、 代理勢力の抗戦が反復保険料と運賃の構造的上昇を投資のと製造業コストの増加、ホルムズの持続的な輸送支障、打砲、機雷への港湾タンカーへの攻撃、原油 LNG の供給不安が急増、インフレの再加速と成長鈍化、広範な地域戦争、米国イランイスラエルと域内勢力による直接抗戦の拡大、生産施設と輸送網への同時打撃、スタグフレーション、金融市場の不安、貿易減少、シナリオ1、限定的衝突後の緊張緩和、双方が軍事的意思を示しつつ、相手の政権や中核インフラを直接脅かさない場合である、オマーン、カタール、または欧州諸国の仲介により非公開の合意が成立する可能性がある。原油価格は急騰した後、供給支障がないことが確認されれば、上昇分の一部を失う可能性がある。シナリオ2、中東の慢性的な低強度衝突、正式な終戦にも全面戦争にも至らず、船舶への攻撃、ドローンミサイルの発射と報復が繰り返される状態である。この場合、最大の被害は不確実性の状態下である。企業は高い輸送費と保険料をコスト構造に反映し、投資家は中東事業により高いリスクプレミアムを求める。ロシア・ウクライナ戦争と比較する際には注意が必要である。国家間の地上戦、領土占領、戦線が中心となる戦争と、海上輸送路代理勢力限定的攻撃を中心とする衝突では、軍事・経済構造が異なる。シナリオ3、ホルムズ海峡の持続的な輸送支障、世界経済に直接的な衝撃を与える可能性が最も高いシナリオである。完全封鎖でなくても、大手海運会社が運航を中断し、保険の引き受けが困難になれば、実質的な輸送能力が低下する。原油だけでなく、LNG と石油製品の価格まで上昇する可能性がある。シナリオ4、広範な地域戦争、米軍またはイスラエルによる中核施設への攻撃、大規模な人的被害、イラン領土への継続的な攻撃が重なれば、報復の範囲が広がる可能性がある。湾岸地域の生産施設と港湾、米軍基地、イスラエルの都市が同時に危険にさらされる場合である。被害が極めて大きい最悪のシナリオだが、これを最も可能性の高い見通しだと断定する根拠は、別途検討しなければならない。世界経済へ波及する経路エネルギーショックは、次のような順序で実体経済に波及する。経路初期の衝撃、五族効果原油債、国際原油価格、生成マージンの上昇、ガソリン経由航空燃料価格の上昇、天然ガス LNG 輸送、不安とスポット価格の上昇、電力、都市ガス、産業用燃料費の増加、海運保険料運賃、警備費用の上昇、輸入価格の上昇と配送遅延、物価エネルギー費と輸送費の価格転嫁、利下げの遅れ、実質貯蓄の減少、金融市場、安全資産選考と変動性の拡大、株価調整、新興国通貨が下落する可能性、企業活動コストと需要見通しの不確実性、投資採用在庫拡大の見合わせ、衝撃の程度は国ごとに異なる。原油ガスの準輸入国、エネルギー集約型の製造業国家、自国通貨が下落している国は相対的に脆弱である。一方、エネルギー輸出国も価格上昇による利益を得る可能性はあるが、施設への攻撃や物流の支障が発生すれば、必ずしも恩恵を受けるわけではない。韓国経済と生活物価に及ぼし得る英国は、原油と天然ガスの海外依存度が高く、中東産エネルギーの比重も大きい。ホルムズ海峡の支障は、国内のガソリンスタンド価格だけにとどまらず、電力ガスの原価、航空運賃、化学製品、プラスチック、農水産物の輸送費に影響を与え得る。ただし、国際原油価格の上昇分が国内価格に、なおちに同じ幅で反映されるわけではない。為替レート、石油精製会社の在庫と調達契約、税金、燃料税の調整、価格反映までの時間が合わせて作用するしたが、特定の衝突ニュースだけで国内の物価上昇率を断定してはならない。状況悪化を判断する主要指標、刺激的な速報よりも複数の指標が同時に同じ方向へ動いているかを確認する方が有用である。ホルムズ海峡における実際の船舶通行量と迂回停泊の増加、タンカー LNA 船の戦争危険保険料と海上運賃、ブレント原油、ドバイ原油、中東産原油のスポットプレミアム、主要産油国による生産施設、港湾の稼働停止発表、 米国と域内諸国の兵力、防空網、空母配備の変化、大使館の撤収、渡航警報の引き上げ、民間航空便の欠航、IAEA による査察へのアクセスとイランの核物質に関する報告、戦略石油備蓄の放出と国際エネルギー機関盟国の共同対応、イラン系武装勢力による攻撃と、米国イスラエルによる報復の範囲、一隻のタンカーへの攻撃や一日の原油価格急騰は重大な出来事だが、直ちに全面戦争、または世界経済危機を意味するわけではない。物理的な供給現象と輸送支障がどれほど長く続くかの方が重要である。結論、米国イラン対立の解決策がワシントンだけ、またはテヘランだけにあるとは考えにくい。米国の国内政治とイスラエルの安全保障の判断、イランの体制生存の論理、域内武装勢力の独自行動、湾岸諸国の仲介が合わせて結果を左右する。世界経済が最も警戒すべき状況は、単発のミサイル攻撃そのものよりも、ホルムズ海峡の輸送支障が長期化する場合である。これは原油価格と LNG 価格、海上保険料、消費者物価、金利を連鎖的に動かし得る。ただし、最悪の結果を予測として断定せず、シナリオごとの発生条件とリアルタイム指標に基づいてリスクを更新しなければならない。